お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
皆さんこんにちは。昭和100第13エピソードへようこそ。私はこのコーナーの MC JJ です。今週もよろしくお願いします。毎月第1木曜日のこの時間に1960年代から1990年代にかけてリリースされた懐かしい曲を一緒に楽しむことをこのコーナーの目的としております。今日は1988年と1989年、昭和63と64年にタイムスリップして、当時の音楽や映画、そして社会の雰囲気を一緒に味わっていきましょう。今日ご紹介する曲は落ち着いたメロディーが魅力のラブソングですが、1980年代、特に1988年と1989年、の日本は決して落ち着いた時代ではありませんでした。というのも1980年代後半は言うまでもなくバブル景気であって、昭和時代のピークだったと言えるでしょう。そしてその時代が生み出したものの多くは今でも日本各地に残っています。皆さん瀬戸大橋をご存知でしょうか。本州と四国を結ぶ巨大な橋で、全長はおよそ13キロあります。工事が始まったのは1978年、そして開通したのは1988年です。この橋のおかげで、私は何度も何度も四国へ温泉巡りに行くことができました。瀬戸大橋さん、本当にありがとうございました。また、1988年には東京ドームも開場しました。東京ドームは屋根付き球場として有名ですが、野球だけではなく、コンサートや様々なイベントの会場としても利用されています。人気アーティストやバンドにとって、東京ドームで公演することはある意味、通過儀礼のようなものかもしれません。バブル景気の中では、数え切れないほどのブームも生まれました。例えば、第9エピソードでも触れたタケノコ族ブームによって、原宿のファッション文化が大きな注目を集めました。また、好景気の影響で、フランスやイタリアに渡り、本場のレストランで就業を積んだ後、日本で自分の店を開く人も少なくありませんでした。こうしてグルメブームが起こったのも不思議ではありません。おいしんぼのような漫画作品が大人気になったことも、当時の食文化への関心の高さを物語っているでしょう。お金に余裕のある会社員はゴルフをする。余裕のある家族はスキーに出かける。そんな時代だったからこそ、ゴルフブームやスキーブームも巻き起こりました。そして、もう一つ忘れてはいけないのが、アイドルブームです。女性アイドルでは、松田聖子や工藤静香、中山美穂などが次々とヒット曲を生み出して、オリコンチャートを賑わせました。また、男性アイドルでは、7人組の光源氏が登場し、大きな話題を呼びました。ぜひ YouTube でスターライトという曲を検索してみてください。ローラースケートで滑りながら歌って踊る姿を見ると、少しだけでもワクワクするでしょう。とにかく1980年代は何か一つのブームが流行った時代ではありません。むしろ、ブームそのものがブームだった。そのような時代だったのです。しかし、その一方で、アイドルのサウンドとは全く違うリズムとメロディーを届けるアーティストも登場しました。今日ご紹介するアーティストは、R&B やソウルミュージック、いわゆるブラックミュージックを日本で広く浸透させた人物として知られています。彼はアメリカの人気音楽番組、ソウルトレインにも出演しました。つまり、日本だけではなく、本場アメリカのソウルミュージックファンからも一定の評価を受けていたということです。それほど歌がうまい。もうお分かりでしょうか。そうです。久保田利伸です。実は私は当時付き合っていた彼女に勧められたことがきっかけで、90年代からずっと 久保田利伸さんの音楽を聴いています。こんな会話をしたことを今でも鮮明に覚えています。
JJ、日本の音楽ってポップスばかりじゃないよ。
そうだけど、演歌はあまり趣味じゃないな。
誰も演歌の話なんかしてないよ。今から CD をかけるから、ちょっと聞いてみて。
え、そんなに好きなの？
うん。結婚するなら、久保田利伸と。
そこまで言わなくても。そして、彼女がかけてくれた曲は、インディゴ・ワルツでした。それでは、今日はこの美しい一曲をお届けしましょう。部屋の明かりを少し落として、久保田利伸のスムーズな歌声をお楽しみください。久保田利伸で、インディゴ・ワルツです。どうぞ。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。